まあ、その中で、画家の若い画家をこう育成したとかっていう話も先ほどちらっと出たんですけど、まあ、もともと三景さんは素人の方なのに、専門家の画家をこう育てていくっていう、そういう、育てられたっていうものに対して一つの不思議な感じもしますし、それから古美術品を所有しても、ちゃんとした、ものをちゃんと所有してるっていう、この鑑識眼とか美意識とかっていうのは、誰でも持てないと思うんですけど、どう思われますか、専門家として。
多分サンケイさんには自分がその赤い画家を育てようとかね、何かそういう上から目線じゃなかったと思います
そうか
ね。
もしれないね。
まあ、自分自身も幼い頃から、まあ、おじいさんが南画家でしたので、歩いて、まあ、おじいさんとか直接におじさんから絵を学んでるわけですよね。で、やっぱり多分そういう美的な感覚っていうのは、まあ生来持ち合わせたものもあるとは思うんですけれども、やっぱりさっきのそのお庭の成り立たせている要件である自然の美っていうのが、みんなで共に分かち合うものだっていうふうに考えたのと同じように、やっぱり美術品っていうのも所有権は、それはまあ自分がお金出して買ったんだから自分にあるかもしれないけれども、やっぱりその美術品が持っている価値っていうのは誰のものでもないと。みんなのものだっていう考え方を持っていらっしゃい
そうで
ます
よ
し
ね。
たので、三景さんが若い画家たちにその見せるときも、まあ、自分の意見をこう、忌憚なく言って、こう、若い画家たちと、丁々発止の議論をしたっていうようなことが伝えられていますけれども、そういうことをむしろ彼自身も楽しみにしてたのかな。今、まあ、後ろにあるその900ページからの本を、まあ、助成金などもいただいて、なんとか無事刊行できた後、ある方から、聞かれたんですけれども、あれを刊行する前にも、まあ、渡さんはいろんな本とかもいろんなことを自分で勉強したりして何か知ってたわけでしょ、サンケさんについて。で、あれを出した後、何が変わりましたかって言われたんです。あの本が出たことで何がサンケさんについてより分かったんですかって言われたんです。で、ふっと自分でも考えてみたら、いろんなエピソードとか、サンケはあれしたとかこうしたとか、サンケはこんなこともやってとっても偉かったとかっていうのはもちろんもう今までも分かってたんです。でも唯一分からなかったのが、その全ての多面性に通じるサンケ自身のその人格とか人となりとか生きる姿勢とか、その彼を突き動かした何かエネルギーのようなものの源泉は何だったのかって、そういうことがまさに三景オーデンには書いてあったんですね。
まさしく私も今のお言葉で心動かした点がございましてね。忘れてならないのは、まあ、彼は生糸業を、まあ、先代から受け継いでやったわけなんですけれども、ご存知の通り、生糸の事業っていうのは、まあ、リスキーで、何十社が入って、もう本当に数少ない一人の三景さんだったわけですし、また、横浜の関東大震災では復興会長に担がれて、役職を、責任を負うわけですけれども、まあ、三景さんご自身としては、それをやらざるを得ないっていうこともあったんですけれども、一応成功して、何やっても実績上げた。まあ、それはいろんな面で才能があったりテクニックがあったんでしょうけれども、やっぱり今、佐渡さんがおっしゃったように、最終的にその目先の利益に追われたりとか、そういうことではなくて、なんか、要するにその一貫した誠実さだとか人間性だとか、それから生きていく上でのその理念だとかって、一つのなんか筋が通ってたような感じがしてならないんですけれども、まあ、それが美術だとか、そういうものだけではなくて、事業そのものにも、それからいろんな横浜の復興にも、どうも影響したような感じがしてならないんですけど、どう思われま
そう
すでで し
す
ょう。
よね。私がもう一つ、その展覧会の中に原三溪市民研究会なんていう構想を入れること自体が、まあ、普通ではあんまりないわけですよね。私も今まで結構いろんな展覧会やってきましたけど、私自身そんなことを考えついたことは一度もなくて、なぜその原三溪展の時だけ市民やいろんな人と一緒に調査研究しよう、あるいは原三溪市民研究会っていうものを作ろうっていうふうに思ったかというと、一つだけ三溪さん自身の言葉で決定的だったものがあります。それは、まあ、今年東日本大震災があったので、余計に、まあ、その言葉が重みを持って響いてくるんですけれども、それは1923年の、まあ、関東大震災が起きた後、今 広島さんもおっしゃったように、まあ、担がれてというか、まあ、依頼されて、横浜市の、まあ、復興を担う、復興会長になるわけですね。で、その復興会長としての、まあ、最初の挨拶というか、意見表明というか、で、その中に、こういう言葉があったんです。それは、確かにその、まあ、横浜の街というのは、本当にひどい、まあ、惨状でして、街のほとんどが、その当時の横浜の街のほとんどが、もう焼け尽くされて、何も残ってないというような状態だったわけです。で、その時に三景は確かにその横浜の町は怪人と帰したと。で、幕末のその開港以来60年ぐらい経ってたわけですかね、あの頃。こう、永遠と築いてきた町っていうのが全てなくなってしまったと。でも、その横浜市の本体というのは市民の精神です。ここにお集まりになっている皆さん方の市民の元気ですと。で、怪人に帰してしまったということは、つまり白紙になってしまったんだから、そこに新しい絵を描くことができる。新しい将来、未来を描くことができるじゃないかというふうに、挨拶をしたんですね。で、やっぱりそれがすごく心に実は響きました。はい、で、ちょうどその頃、横浜市は、まあ、市民共同とか、いう言葉、スローガンを、まあ、横浜市政自体も打ち出していて、今までのように、その役所や、そういう行政が全てをやるんではなくて、これからもっとその市民たちが主役になっていくんだと。で、一緒に共同していくんだっていうことを、打ち出していましたので、なんと三景さんは、それよりも80年も前に、こういうことを言ってたんだ、こういうことを考えてたんだっていうのは、すごい大きな、まあ、刺激剤っていうか、刺激というか、うんうん、まあ、その市民研究会という考え方。うんうん、に直結したと思いますね。
そうですね。
ちょっと今まで出てこなかった話の中で、もう一つその私が三景さんに、まあ、惚れ込んだ理由っていうか、うんうんうん、もう一つありまして、それはやっぱり三景さんが生活人としても、達人だったっていうことなんです。うん、で、それはまあご自分でもすごいグルメで、三景そばっていうのをこう、発明、レシピを発明したりとか、それからこれはちょっとまあ悲しいエピソードではありますけれども、まあ、46、7歳だった長男、将来性のある、まあ、長男を急にまあ病気で亡くした後、その長男を悼む、まあ、朝の茶会っていうのをこう開いていくわけですけれども、まあ、その時にその父と子で付き合ってた方たちに来ていただく。それが、まあ、和辻哲郎だったり、まあ、様々な、その、そうそうたる人たちなんで、今となってはそうそうたる人たちなんですけれども、一体こんな朝早く、まあ、茶会に呼ばれて何なんだろうと。で、その茶会の中でも、息子を失って悲しいとか、何かこう、鎮痛のお持ちをするというようなことは一切なくて、でも、さりげなく、その茶室に飾ってある品が、何かその息子との思い出の品、であったり、あるいは、その桃山時代の古楽器であっても、その古楽器っていうのは実はそういう、その人の死にまつわるような何かストーリーを持っている、楽器が置かれていたりとかっていう、まあそういう、失礼の中で、これはまだ私もいただいたことないんですけれども、蓮の葉っぱの上に、蓮の実をこう炊き込んだ、確かご飯をこう持って、お汁をかけて食べるというような、レンゲ飯っていうのがあるんですけれども、そういったものをこうみんなでいただく。で、その後、まあ、はたと気づいてみると、実はそれが息子の死を悼む茶会であったっていう、そういうなんか人の死の痛み方、最愛だった人を送る時のその作法っていうか、やっぱりそういうのはすごく感動的なんですね。で、別に私たちは今やもう三景さんのような暮らしをできる人は誰もいないわけで、別にでもお金がなくても、三景さんのようなそういう生活のなんて言うんでしょう、姿勢っていうか、そういうことって十分私たちでもシェアできるなというふうに思っていて、そういうことを今の例えばじゃあ若いバギーをしたお母さんたちと一緒に楽しめないかななんていうことも私は心の中にそういうのも持っています。だから若い、まあ日本ではバブル期にたくさんのお金持ちがこう輩出して、まあその人たちがどういうお金の使い方をしたかっていうのを見ると、とても三景さんの足元には及ばなくて、でも実は時代は変わっても、三景というような生き方があるんだよっていうことをもっとなんか若い人や子供たちも含めて伝えていきたいなっ ていうのが、あるんですよね。
そうですよね。
だからなんかこう、生き方モデルとしての三景っていうのも、ね、私たちの念頭に置いてもいいのかなっていう気がします。
まあ、こういう原三景と、原三景市民研究会、これからの、夢って言いますか、こんなことを、沢渡さんとして期待したいんだっていうことを、ございましたら。
で、実はその、三景展のプロジェクトの中に、原三景市民研究会だけじゃなかったんです。で、これは原三景市民プロジェクトと銘打って、そのうちの三つの柱があって、その一つ目の柱が、原三景市民研究会。で、産経おでんを出すことっていうのが、まあ、当面の目標。それから二つ目は、産経おでんは藤本実也さんという方が書いた、まあ、評伝なんですけれども、産経さんご自身も、全くこれは活字になってないんだけれども、結構いろいろなものを、書いています。で、まあ、唯一、まあ、彼がその古美術について書いた古美術書記っていうのだけは、八代幸男さんが、まあ、それを、整理されて、大和文化館という、関西の方の、美術館の起用に載ってるんですけれども、そういったその三家さんが書かれたものを、なんとか、こう、翻刻して、活字にできないだろうかっていうのが、ま、その二つ目の柱だって。で、三つ目は、その関東大震災で、その焼けてしまった、三家帳という、つまり、その三家さんの美術コレクションの画集ですよね。それを、なんとか再現できないだろうかと。で、あわよくば、まあその画集をそのまま展覧会にできないだろうかっていう、なんかもう本当にこれは夢のまた夢かもしれないんですけれども、あります。
うん、今日はいいご縁で、それからいいお話を聞けることができて、楽しいひとときだったと思います。